で、このぐらいの年に確か、安倍晋之助が内野からキャッチャーに戻りますよ、みたいな話。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。っていうのもあって、みたいなことがあったような気がしましたけどね。うんうん、結局、戻れなかったですけどね。
まあでもね、
大城は、
うん、
だいぶ、期待以上に頑張ってくれてるように感じてますね。
そうですよね。
うん。
なんか、解説聞いてても、
うん、
阪神の裏をうまくついて、
うん、
ね、阪神に勝ち越してますし、
うん、
まあ、いい感じなんじゃないですか。
うん、そうですね。そう、だから、その、岸田も大城も全く知らない状況で、ああ、こんなん入ったんだなと思ったら出てきてくれましたのでね、今年のドラフトもそんな感じに、うん、ゆくゆくはなればいいのかななんていうふうに思ってたりもするんですよね。
まあ、ただね、巨人の場合は、うん、FA があるじゃないですか。
はい。
だから別に、大して、言い方悪いですけど、期待してないと思うんですよ、ドラフトに。
はいはいはい。
いや、足りんかったら取ってきたらいいんですもん、別に。
そうですね。まあね。
だから別に、気楽にというか、ね、行けばいいんじゃないかなと。
そうですね。今年どうするのかな、取るのかな。
いや、取るんじゃないですか。
鈴木大地に、なんだっけ、今触手を伸ばそうとしてるという話をなんかで聞きましたけどね。
阪神行くっていう話がだいぶ前にあったんですけど、阪神は行かないっぽいですね。
ああ、そうですか。ああ、セカンド、阪神は今、糸原選手ですか、セカンドは。
そう、まあ、糸原もね、まあ、結構評価高いんですけど、僕はその、糸原という選手自体は別に悪くないんですけど、その、ポテンシャルを考えたときに、
はい。
なんて言うんでしょう、この、天井が割と見えてる選手なんですよね。要は多分3割も打てるほどのその安定度もないし、
はい、
ホームラン10本打てないし、かといって足速くないんですよ、あの人。
はいはい。
で、守備もめちゃくちゃうまいかというと別にそうでもないんで、なんかパワフルで打ったら全部 D とかいう感じのレベルのイメージの選手なんですよ。
はい。
だから、まあ、例えば、ヤクルトってむっちゃ打つチームじゃないですか。
めちゃ打ちます。はい。
それってやっぱりセカンドにめちゃくちゃ打てる選手がいるから、他のところでも打ってさらに上積みになるっていうところじゃないですか。
はい。
山田がいるから。
山田がいるからね。はい。
だから他球団で言うと、やっぱりセカンドにもそこそこ打てる選手っているんで、まあ、菊池にしたってホームラン10本普通に超えるじゃないですか。
そうなんですよね。
だからそれ考えるとね、やっぱ打てない阪神がセカンドに糸原を置いていくっていうのは、いや、なかなか厳しいんですよね。
なるほど。
まあ、もちろんキャプテンなんですけど。
でも僕もね、でも今月村さん言われたように、糸原選手パワフルでとオールディーだっていうような話をされました。同じような印象を僕も持ってたんですけども、
はいはい、
翻って鈴木大地にも同じ印象がありまして、今年は15本ぐらいホームラン打ったかもしれないけど、
うん、
まあまあキャリアハイでしょうと。
来年以降、
まあ、そうですね、そんな感じじゃなさそうな気もするんですよね。守備も最初ショートでセカンドで行ってサード行ってみたいな、結構たらい回しされてたっていうのは、肩が若干足りないのかなみたいなことも言われてましたよね。
そうですね。
ねえ。そういった部分で言うと、オールディー選手なのかしらとは思ってたりもするんですけどね。
まあ似たような感じなんですかね。まあでも恐ろしく糸原ホームラン、打球が上がんないんですけどね。
ああ。誰か言ってたな。これ5番かって思ってるんですよっていう人が誰かいましたよ。
いや、クラッチヒッターなんですよ。それは間違いないんですよ。
はい。
だからまあ、打つんですよ。
はい、
打つんですけど、
うん、
ポカもするんで、そのポカっていうのはそのなんでそこでゲッツーみたいな、
あーはーはー、うん、そうか、糸原5番はちょっと若干厳しいですとかね。
いや、もちろん厳しいですよ。だから人がいないからそうしてるだけであって、
うんうんうんうん、うん、そうですよね。ああ、さっきセカンド山田テストがいるヤクルト、なかなかこう 何十本も打つ選手がセカンド守ることが少ないので一個、うん、有利な点だよって言われましたけども、ヤクルト、はい、ショートのメジャーリーガー取ったみたいですね。
あ、なんかね、なんて名前忘れましたね、うん、なんか取ったみたいですね。
エスコバーかな、うん、
エスコバーね、
うんうんうん、ああいう、うん、二遊間守れてある程度打てる選手が、あるいは打てるキャッチャーがいるチームとかっていうのはやっぱ一個上積みがありますよね。
あ、エスコバーね、
うん、
へ
え、そうそう、確かそんなの見たような気がしましたけどね。うん、
一時期メジャー見て見てたんで、
はい、
覚えてますね、この顔。
エスコバー選手のメジャーリーグ時代をご存知なんですか。
はい、
うーん、
それで言うとね、どこだったかな、うん、ロッテにマーティンって言ったんですよ、ご存知ですかね。
いや、知らないですね
多分ね、うん、今年入ってたのかな、ロッテやったかな、ロッテやったと思うんですけど、
うん、
ロッテにね、レオニス・マーティンっていう選手がいてて、
はい、
あ、キューバの出身の選手なんですけど、
あ、キューバ、はい、
うん、ダルビッシュと同じレンジャーズ、かつて、うん、まあ、今違いますけど、ダルビッシュ、レンジャーズにいて、はい、この選手見てたんですよ、うん、マーティンって、うん、
はい、
で、この選手、左バッターなんですけど、
はい、
めっちゃホームラン打つんですよ、
糸
原みたいな感じなんですけど、見た目。
はい、見た目が糸原みたいな感じだけどホームラン、
糸原っていうか、そのちょっと、
うん、
まあ、なんかそんなホームラン打ちそうじゃないんですけど、
はい、
結構ホームラン打つんですよ。でも日本に来たらそんなに打ってないですね、
うん、
ホームラン14本か、
52試合で14
本か。あ、でも52試合か、
うん、
打ってんな
おお、もっと出てもよかったんじゃないのかな。
途中から多分取ったとか、そんなんちゃうかったかな。
ああ、そうなんですか。ああ、
そういう意味ではエスコバも打つんかな、じゃあ。
ああ、楽しみですね。
いや、楽しみですね。
そっかそっか。なるほど。よし、話をちょっとガラリと変えてみたいと思いますけれども、はい、いいですか、はい、
どうぞ、
チキンバレーさん あのこのハンドルネームの由来って鳥谷選手だったと思うんです。
はい、
はい、鳥谷選手がいよいよ阪神のユニフォームを脱いで他球団に行こうかということになってますが、
そうですね、うん、はい、
どういったご感想でしょう。
いや、なんか、
うん、
いや、僕はその周りの、まあ、阪神ファンの方が、
うん、
まあ、結構これについていろいろ議論するじゃないですか。
はいはいはい、
野球で冷たいんじゃないかとか、
うん、
やれなんやっていうことあるじゃないですか。でも、
はい、
うん、まあ、大型契約の今年3周年やったわけですよね。
うんうんうん、はい、
4億5年4年なんかそんな最終契約やったじゃないですか、
うん、
3周年やったじゃないですか、
はい、
でそれが終わって
うん、
さよならって別にそんなに不自然な流れではないんで、
うん、
うん、まあ逆を言えばこのその契約年の中で、
うん、
その大した成績を収められなかったので、
うん、
いや僕はまあ年齢もありますしね、
はい、
いやもちろん残念ではあるんですけど、
はい、
いや仕方ないかなっていう、
うん、なるほどなるほど、
印象ですね。
うんまあ、他球団移籍は、しょうがないけれども、将来は、うん、監督として帰ってきてほしいという阪神ファンいっぱいいらっしゃいますが、
うん、
チキンバレーさんもそんな印象ですか？
いや、僕はそれは思わないですね。
思わないですか？
はい。
うん。
うん。 鳥谷も主将やったわけじゃないですか、キャプテンやったわけじゃないですか。
キャプテン、はいはい。
でもキャプテンシーあるような選手じゃないんですよ。
うん、肌から見てもそんな印象がありました。
うん、
はい。
だからね、あ、ちょうどいいのがね、うん、ジャイアンツの吉野部みたいな感じだと思うんですよね。
なるほどね、わかりやすい例えですね。うん、
寡黙な感じじゃないですか。
寡黙ですね。うん、はい。
で彼もそうですし、その鳥谷もそうやし、吉野部もそうやし、
はい。
まあ六大学のスターなわけじゃないですか。
そうですそうです、はい。
だからチヤホヤされたがりじゃないですか、おそらく。
そうなのかな。うん、はい。
いやだからなんかこう細かい作業ってあんま向いてないんじゃないかなと思ってて、
マネージングみたいなことですよね。
うん、そうですね。
あ、はいはい、まあ気配りも重要な仕事の一個になってくるでしょうしね。
そうですね。
難しいのかもですよね。で、そうですね。阪神2球団で監督に収まれば注目もされるでしょうしね。
そうですね。で、まあ成績も結構言われますから。だ別に僕は取り立てて戻ってきてほしいとかはあまり思わないですね。
う
ん
うん、なるほどね。ああ、そうですか。ああ、ハンドルネームを変更されるご予定がありますか。大丈夫ですか。
いや、もうそれはもうこれで
行きますか。
行きますね。行きますし、どこ行くんでしょうねチーム。それが気になりますけどね。
ああ、ロッテだとかベイスターズだとかいろいろ話は。噂は聞いてたりするんですけどね、うん、果たしてどこになるでしょうかね。うん、
でもベイスターズも、ね、
球団があるのかなというふうに思ったりもする
んですよ、ね。いや、ない可能性もあるんじゃないですか。
うん、村田修一の例がありますからね。
まあ、西岡もそうですしね。
そうですね。そうですよね。まあまあ、まあ、とりあえずというか、こうとても人気のある選手だから、どっか12球団どっか11球団かどっか拾ってくれたらいいかなとは思うんですけどね。
まあ、あとね、それは逆に今の発言で勘違いされないでいただきたいんですけど、
うん、
あの今年もね、
うん、
正直使ってたら成績は残してたと思いますよ。
うんうん、
なぜか木浪めっちゃ使ってたんで、
はい、
まあ、そこで割り送った形なんですけども、
うん、
この鳥谷っていうのはそのさっきの糸原とは違って、
はい、
とにかくフォアボールを選ぶタイプなんで、
はいはいはい、
チャンスメーカーとしてはまだまだいけると思うんですけどね。
なるほどなるほど。
2番とか、
はい、
まあなんか安定してフォアボール取ってきてくれるんで、
うん、
まあ、守備位置の兼ね合いはもちろんあるんですけど、
うん、
今年も阪神使って、僕はね、ショート取りたいんでよかったかなと思ってたんで、
うん、
まあ、もったいないはもったいないんですけど、まあ、もちろん、コストパフォーマンスもありますから、まあ、そこら辺はちょっと一概に言えないんですけど。
う
ん
うん、ああ、なるほど。今、こう、その、出塁率の話、フォアボール選べるっていう話だとか、ベテランとかっていう話をこう、はい、今聞いて、ふと、パッとひらめいたのがオリックスなんかふさわしいんじゃないかなって思ったりするんですけど、いかがでしょうね。
あのね、
うん、
それはもう絶対ないでしょうね。
ないですか。
はい、いや、それはなぜかというと、
うん、
これまたオリックスディスることになりますけど
、はい、
いや、関西にいたらよう分かると思いますけどね、その、
うん、
阪神とオリックスの扱いの違いっていう、
はい、
何しても報じられないっていうその悲しさ。
ああ、
うん、いや、それはもう やりがいっていう意味で言うと、
うん、
そう、逆はすごいこの、まあ、伊藤稲荷、西成、
うん、
元オリックスの選手が阪神に来て活躍するっていうのはまだ見えるんですよ。
はいはい、わかります。
ちょっとヒット打ったらこう、はい、一面バーンってくるわけですから。
はいはいはい、
でも多分これも、関西の、まあ、大阪で、
うん、
道歩いてる人に、
うん、
阪神の監督誰って言ったら矢野さんってすぐわかると思うんですよ。
はいはい、
じゃあオリックスの監督誰って言って多分100人聞いて答えどれぐらい出るやろうっていう
西村さんも現役の時はいい選手だったんですけどね、あんまり知らせてないですね。
いや、それ誰って田口とかって、
うん、あ、 田口と間違えられるんですか、
っていうぐらいの感じかなと思うんで。
ああ。
だとしたら先週がその逆にそのオリックス行って、おっしゃやったろかっていう感じになるかどうかっていう。
そうか。まあ。
いや、これひどいんですよ。ひどいぐらいに、差別っていうか、なんで。
そうか、鳥谷選手にしてみたらそうなのかもしれないけど、オリックスから見た鳥谷と得るメリットっていうのもあるじゃないですか。例えば阪神で人気のあった選手、同じ関西の別の球団来たら、お客さんの集客が見込めるかなだとか、あるいは、若い打線じゃないですか、まあ、オリックスってね。
そうですね、オリックスも。
くれるっていうとかね、すご
い阪神と同じぐらい打てないチームですからね。
ああ吉田の前に1人でも2人でもランナーがを貯めときたいオリックスとしたら、その出塁率の高い鳥谷選手がいるといいんじゃないですかね。
だって今ねちょっとパッと成績表見たんですけど、まあ割とオリックスもホームラン絶望的ですよね。
そうね、今年吉田はどのぐらい打ったんだろう。
吉田打ってますね、20。だって首位打者争いしてましたから。
そうですよね。
ホームラン29本。
でも吉田ぐらいしかパッと思い浮かばないんだけど。
あと外人。外人ぐらいですし。やっぱ T とかね、あの辺が全然ダメじゃないですか。T 岡田とか。
そうですってね。
これは厳しいなっていう感じですよね。
そうね。
いや、しかもオリックスの場合、京セラをホームにしててそれですからね。
そっか。まあ、あれか。まあ、じゃあ鳥谷選手の行き先は神のみと知るという感じにしときましょうかね。
いや、僕ないかもしれないんですよ、おっしゃるように。
ああ、行き先が。NPB では難しいのかなっていう話ですよね。
まあ、その FA 鈴木の動向で、ロッテが内野欲しいと、なった時に、鳥谷取るっていう可能性はなくはないかもしれないですけども。
そうですね。
まあ、でもその、さっき言ったベイスターズにしても、いや、僕、ヤマト行ったじゃないですか。
はいはい。
いや、あれも僕は個人的には、まあ、ヤマトには頑張ってほしいと思うんですけど、
はい。
ベイスターズ的にはどうなんやと。
はい。
いや、それは、さっきの糸原と同じで、
はい。
ヤマトも天井は知れてる選手なんで。
ああ、はい。
ベイスターズもめっちゃ打ってるイメージありますけど、
うん。
意外と打てる選手少ないじゃないですか。まあ、筒香とかそれロペスとかその辺は打ちます、宮崎とか打ちますけど、脇役キャラがあんまり打ってないっていう中で、こうつながりを持った打線にしていかなあかんのに、
はい、
ヤマトを入れてしまうと、
あ、
まあ、守備は確かにめちゃくちゃうまいですけどね、
うん、
けどもセカンドとかで使う、セカンドで使う、まあ、ショートで使うんだったらまあいいけど、セカンドで使うのにヤマトとか、どうなのっては思うんですよね。
ああ、そうですか。一応、阪神はベイスターズ戦に強いっていう話をよく聞いてるから、あんまし印象ないかもしれませんけど、はい、例えば、ベイスターズだと、音坂とか、
いや、そうですよね。
ね、誰だろうな、桑原だとか、このあたり結構、あ、関根大輝だとか、この辺を巨人戦よく打つんですよ。
で、ね、その、ヤマトが行く前に柴田が守ってたんですよ、セカンド。
そうそうそう、はいはいはい。
柴田の方が嫌やったんですよ、明らかに。
あの選手は嫌らしいですよね。
だからヤマトがそこに入ってくれて、ラッキーぐらいの感覚なんですよね。
ああ、なるほどね。柴田。
これまでヤマトもイメージ違い、華々しい選手で。
はい。
なんか、まあ、守備は上手いんですよ。それはもう間違いないですけど。
はい。
盗塁できないですから、この人。
そうですか。
今年も見たらね、3なんですよ、盗塁。
もともと阪神時代からそうなんですか？
足は速いんですけど、
うん、
盗塁技術があんまりないっていう
選手ですし、うん、なるほど、
あのこの人こういう、そういうイメージもないかもしれないですけど、
うん、
バントも下手ですから、この人。
まあ、そうですか。確かに、小技っていうイメージはなんとなくあったですけども、そうじゃないわけですね。
そうじゃないんですよ。だから、今年137試合って結構出てるんですけど、
うん、
バントも10。で、盗塁も3と。
うん。
で、盗塁手も1なんで、盗塁そのものを企画してないんですよね。
なるほどね。
あ、そういう小技系の選手じゃないんですよ、この人
は。はいはいはいはい。
だ余計に、その打線の中に置いとく、うん、打線という意味で言うと、置いとく意味があんまりない選手。かつ、この人、やっぱ、細いんで、
はい。
打球がね、外野に飛ばないんですよ。
はいはいはい。
だから、外野フライが打てないんですよ。ということは、この7番、8番ぐらいに置いとくと、非常にもったいないんですよね。はい、もったいないというか、ワンアウト三塁という状況を5、6番で作っても、こう点にならないんですよね。
なるほど。はいはい。
2番限定の選手なんですよ、この人。遠くの考えの中では。
なるほど。いつか9番打ってましたね、大和選手ね。ま
あ、9番はね、分かるんです、だから。上位に置くしか、1、2番に置くしか、なかなか使いづらい攻撃面においては選手。なんで、まあ、そのつながりを重視するベイスターズのこの打線においては、
はい、
結構厄介なんですよ、いることで。だから結構それをね、137っていうこの試合数でもあるように、かなり重宝して、打席も490打数か、あるんでね。はい、使ったということで、いや僕、ベイスターズが優勝できなかったのって、意外とこういうとこなんちゃうかなと思ってるんですよね。
なるほど。
これ、ヤマトがちゃんとした選手、
ま
あ、守備はもうちょっと下手でも、もうちょっとこう、小技系の、盗塁とかもうちょっとできて、まあ、打率ももうちょっとあってみたいな選手だったら、もうちょっと押し上げられたんじゃないかなって思うんですよ。
なるほどね。そうか。分からんではないですね。そうですよね。なんで倉本使わなくなったんですかね。
なんでしょうね。まあ、守備が下手っていうのはもちろんありますけどね。
結構打ってたような印象もあるんですけどね。
いや、石川とかもっと使ったようになとか思うんですけど、肌から見たら。
そうですよね、石川武弘ね。そうですよね。そうか。ベイサーズ。大和選手ね。なるほど。はい。
大和ですね。
そろそろですね。
はい。
別の話題もう一個振ってみたいと思うんですけども。
はい。
いいですか？
はい。
タイガースキャスト内で、矢野監督、やめろって言われるチキンバレーさんですよ。
はいはい。
最終順位3位に滑り込んで、クライマックスシリーズに進出しました。
はい。
はい。今年の阪神の矢野監督の戦いぶりを、の雑感を聞かせてもらえたらと思います。
まあ、結果だけ見たらもう、お見事としか言えないですよね。
なるほど。はい。
まあ、ただまあ、なんでしょうね。まあ、1年目ですし。まあ、ただ、ピッチャーによるところが非常に大きいので。まあ、これが来年ピッチャーがどうなっていくのか。によっては、まあ、成績は大きく変わりますし、まあ、もちろん、もともと打てないチームなんで。
はい。
で、まあ、そんな中での、
ま
あ、この、今回のドラフト、プラス、選手補強、まあ、FA しない、FA 選手取らないっていうことを考えると、いや、果たしてこれで大丈夫なのかなという、心配は出てきますよね。
なるほど、なるほど。 去年矢野監督は阪神2軍の監督でしたよね。
はい。
で、ウエスタンリーグを制したでしたよね、確かね。
はいはい、そうですね。
うん。で、だいぶチームとして盗塁をいっぱいしたよっていう話を中から聞いてなんかするんですけども、
はい。
うん。一軍でも、その足を使った野球っていうのは結構浸透してきてるんですかね。
そこもね、難しいところで、
うん。
確かに、走らせようとはしてる。
うん。
けども、
うん。
それ、まあ確かに増えてるんですけど、
うん。
まあそれはもう近本によるところがもう非常に大きいし。
なるほど、はい。
で、これタイガースキャストでも僕、まあ常々言ってるんですけど、
はい。
阪神って、まあ暗黒時代とか特にそうなんですけど、
はい。
暗黒時代 F17 っていう言葉流行ったの知ってますか？
知ってますよ、はい。全部言えって言われたらちょっと言えないですけど、
まあ、
ノムさんの時ですよね。
そうですね、うん、
はい。
まあ、要は打てなくなったら足を指向するんですよ阪神って。
なるほどなるほど。はいはいはい、
足でかき回していこうぜっつってやるわけですよ、
うん
うんうん。まあ、それ自体はね別に否定しないんですけど、
うんうんうん、
ただね阪神ってやっぱ甲子園で戦ってるわけですよ、う
ん、はい。
甲子園って土なわけですよ、
はい。
で土って走りにくいわけですよ、
うんうんうん。
で、その野球が正しい、
うん、
そうですね、
うん。
その野球が正しいのかっていうのは、
うんうん、
思ってますし、
うん。
で、この足を指向する野球っていうのは、
うん、
まあ、一見聞こえはいいんですけど、
はい。
まあ、要はスモールベースボールなわけで、
はいはいはい。
初回4、5点取られたら、
うん、
もうどうしようもないわけですよ。
そうですね。うん、わかりますよ、うん。
だからその、まあ、結果は確かに3位で良かったし、
うん、
まあ、去年そのファームで優勝したから、うん、まあまあそれは監督としての能力もあるんでしょうけど、
うん、
いやこれ以上上がっていくような絵があんまり見えないんで。
あ、そうですか。
いや、
うん、
キャリアハイで3位みたいな。
そうですか。ああ、
いや個々人頑張ったんですよ選手個々人、それはもうすごいと思います。
はい、
木浪も頑張ったし近本頑張ったし、
はい、
北条もそこそこ頑張ったし、まあ、大山もケチョンケチョンに結構叩かれたりもしてるけど、いや頑張ったと思うんですよ、
うん、
数字だけ見れば、
はい。
でもそれが実は天井なんじゃないかと彼らの、
うん、
もっとじゃあ3割30発打てるような選手がいるかって言ったらいないんですよ。
そうでしょう。そうですね。はい。
で、そこで足指向してええのかっていう。
そうですね。
足の選手ってめっちゃ多いんですよ、うん、阪神。
そうか。うん。
まあ、その近本もそうですし、
はい。
あの上田海なんてそうなんですよね。
上田海、そうですね、はい。
で、あの下にいますけど、下ってあんま出てないんですけど、島田海里っていうこの外野手がいて、
へえ、はい。
これが謎なんですけど、その近本取った時に僕が思ったのは、なんで島田おんのにこいつドラ1だねんとは思ったんですよ。
はあはあはあはあ。
この島田っていうのが、
うん、
中学時代かなんかに、その、あの桐生君、陸上の、
はい、はい。
彼に勝ったっていうぐらい、その足めっちゃ速い選手なんですよ。
ねえ。
でもね、
島田選手、うんうん、はい、
近本が出てきたことにより、
はい、
彼絶対使われないじゃないですか、もうそうなったら。
かぶるっていうことですよね。うんうんうん、はい。
いや、そのあたりのだからドラフトってどうなんやと思うわけです、まずね。
今日収録の最初の方に言われてた、外野の守備固めの選手っていう枠では島田選手が入れないもんなんですか
ね。このあたり、
うん、
でも左なんですよ彼も。
ああ、そうですか。あーはーはー、まあそうか。
右打ちが欲しいんですよ。
なるほどね。そうかそうか。あ、島田選手は今年は一軍での出場っていうのはなかったですか？
まあ、ちょっとだけ、ほんのちょっとだけあるっていう
感じですね。ほんのちょっとだけですか。ああ、そうですか。
で、あと、その島田と同期に熊谷っていう。
熊谷ね、はい。
これも足ですよ。2軍でめっちゃ走ってますよ。
はいはい、うん。まあ、2軍でめっちゃ走ってるんですか、そうか。はい、
ただ、絶対使われないと思いますけどね。使いどころ
が
ないですね。
熊谷は内野の選手でしたよね、確かね。
内野ですけども、
うん、
これまた恐ろしく打てないんですよ。
あらら、そうですか。ああ。なるほど。
でまあ、こう考えるとね、足の選手ってやっぱり打線の中に入れれても一人なんですよ。他が特に打てないんで。いやだからもう足はもちろん重要なのはもう分かるんですけど、
うん、
やっぱホームランをもっと狙っててほしいんですよ。
ね、よく阪神ファンの皆さんはよくそれ言われますね。ホームランがもっと見たいってね、言われますわ。やっぱ外人ですかね。
外人もまたね、これもマルテとかもそうなんですけど、その中距離を取ってくるんですよね。
ああ、うん。
で僕なんかその去年のオフのタイガースキャストでも言ったんですけど、
はい。
いやなんでレアード取らへんねんっていう。
そうですね。うん。
レアード金積んででもレアード行けよというふうに思いましたし、
うん。
なんかその辺がチグハグなんですよね。
レアードは、今年がロッテで。
ロッテで結構打ちましたよね。
打ちましたよね。そうか。だから、ハム4年いて、ロッテで1年、5年目か。ホームラン本数も結構立派な数字が。
32って書いてますから、
うん、
まあまあ、248の32で、これ十分ですけどね、阪神からしたら。
そうですよね、一人、座勢の中にこれぐらいのホームランバッターがいると、心強いとは思うんですけどもね。ですね。
まさに過去、阪神が強かった時の、
はい、
もうアリアスみたいなイメージなんですよ、これ、の数字って。
ジョージ・アリアス、はい。
はい6番にいてもらえるぐらいの、は
いはいはい、ね、6番7番ぐらいにこのぐらい打てる選手がいたらいいですよね。
でそうすると5番、うんうん、伊藤原でも全然問題ないですよね。
ね、レアードも そうですけど、エルドレッドもぐらいのね選手ぐらいいたらいいかなとか思ってた時期もあったですけどね。
そうですね、エルドレッドでもそうですし、
引退して
ますね。右打ちのこのホームランを打てるバッターっていうのは、やっぱ阪神行ってほしいなって思うんですよね、もっと。
ね、残念でしたね、バレンティンは FA しないっていう話になっちゃいましたね。ね、バレンティンなんかいいと思うんですけどね。
ただね、彼は外野なんで。
はい。あ、そうか、
甲子園の外野は。
でも、守ったことあるでしょ、ヤクルト時代にね、もちろん。
結構、目測誤ることありますし、
あ、そうですか。
阪神の選手でも結構、ポロポロするわけですから。
ああ、そうですか。そっか。まあ、いや、じゃあ、バレンティンは来年もヤクルト出てくるんですね。
ねえ、残念ですね。
ですね。はい。さあ、あ、そうそう、お時間が来たかなというふうに思っております。
はい。はい、あ、そうですか。
はい。さん、はい、今日初共演ということで、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。なんか全然、不完全燃焼感がまだある感じですけども。
本当ですか。ちょっとだけオフ喋りましょうね。
はい。はい。
はい、よろしくお願いしますね。
はい、
では今日本日のゲストチキンバレーさんでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。